お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙3節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新約聖書ユダの手紙の学びをしていますが、3節。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。ユダはここで自分はもともと救いについて書こうとしていたと述べています。それはあるいはキリストによる罪の贖いのことであったかもしれません。あるいはキリストのご人格についてのことであったかもしれません。また聖歌あるいは信仰生活に関する他のテーマであったかもしれません。しかしユダはあえてここではそれらのテーマについては何一つ書きませんでした。なぜなら彼がここで述べているように生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じたからです。ここに書かれているのは切迫している廃墟に関して警鐘を鳴らすために聖霊が信仰についての何かのテーマを書くことからユダに回り道をしてこのテーマを書くように導かれたという考えです。さて、廃墟とは本来あるべき信仰から離れてしまうことです。その信仰とは人たちが教えた教理のことです。廃墟はユダの時代には手のひらほどの小さな雲でしたが、今はあの地を満たすハリケーンほどの力の嵐に膨れ上がっています。ユダはやがて地上に来ようとしていた廃墟のことについて書いていましたが、当時彼が言及した多くの廃墟がすでに現代、世界中に広がっていることがわかります。廃墟はこれから先に来ようとしているものではありません。廃墟は今まさにこの時代に現実に起こっていることなのです。つまりユダが述べているのは、今日の私たちの時代に起きていることなのです。またここには、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたとあり、必要と書かれています。ユダは心に聖霊による強い衝動を覚えて、廃墟という緊急のテーマについてこの手紙を書いたのです。ですから彼は緊急な思いを抱いて次のように書いているのです。私が今にも人たちが教えてくれたいくつかの偉大な教理について書こうとしていたとき、あなた方が信仰のために熱心に戦わなければならないことを勧告する必然性が私の上に置かれました。またここにはあなた方が信仰のために熱心に戦わなければならないこととあり、戦うと書かれていますが、これは論争するとも訳せる言葉です。この言葉はひざまずいて戦うことを意味すると提案している解説者たちもいますが、ここでの意味は議論のための議論をしないで戦うということだと思います。ファンダメンタル主義者たちが信仰の原理を感情的になったり、また議論好きになったりすることなく議論できたら良いのにと思います。パウロはテモテに次のようなアドバイスをしています。 第二手元2章の24節から26節。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも、目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。またユダが使っている戦うという言葉には、苦しみという考えが含まれています。ギリシャ語はエパゴウニゼスタイという言葉で、その言葉の名詞形から英語の苦しみという言葉が出てきました。いくつかの偉大な教理に関して書くよりも、ユダはここで私たちはキリスト教の偉大な教理のために戦う、あるいはそれを擁護すべきだと言っているのです。またここには生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようと書かれています。信仰とは、ひとたび伝えられた真理の実質です。人の働きの中では、それは人たちの教えと呼ばれています。人の働き2章の42節にはこのように書かれています。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。この箇所で人たちの教えが一番最初に言及されていることに注目してください。人たちの教えを守ることが神様の教会で最も重要視されなければならないことなのです。ですからもしも教会が人たちの教えを守っていないのなら、その集まりは教会ではないのです。エペソビテの手紙4章15節では、私たちは愛のうちに真理を語るように、あるいは誰かが翻訳したように、愛のうちに真理を行うようにと教えられています。エペソビテの手紙4章の15節には、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですと書かれています。もしあなたが真理を述べ伝えようとしているなら、それは実践的な愛のうちに述べ伝えられなくてはなりません。もしあなたが愛のうちに真理を述べ伝えないのなら、あなたが実際に真理を述べ伝えてはいないことになります。そのために私たちは、質問をする人たちに対しては、誰にでも、いつでも、柔和さと恐れを持って答える用意ができているべきなのです。私たちは誰かが自分と意見を異にしているからといって、癇癪を起こしたり、怒ったりしてはいけません。ギリシャ語学者であるケネス・ S ・ウェスト博士は、ギリシャ語新約聖書の言葉の研究という著書の中で、彼はこの箇所を次のように翻訳しています。神に愛されている人たちよ、私たちすべてが共通に所有している救いについて、あなた方に書き送るためにあらゆる努力をしているとき、あなた方がひとたび生徒の保護の中に託された信仰のために、強さと決心を持って戦うように懇願しながら、あなた方に手紙を書くようにという圧迫感が私の上に置かれました。さて、ユダは続いて私たちの目の前に、私たちが信仰のために戦うべきである理由を示します。当時の教会に何かが起きています。ユダはそのことを警告します。ユダの手紙4節。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。ここには、このような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々と書かれていますが、この人々が誰であるかをはっきりさせなければなりません。この言葉は、彼らは、前もって書き記されていることを意味しています。これは単に他の著者たちが 今までにすでに廃墟について警告をしたことがあることを意味しています。ここには、というのはある人々が密かに忍び込んできたからですと書かれています。忍び込むというギリシャ語の言い回しはとても興味深いものの一つです。パレイエスドウという言葉で、ドウは入るという動詞と前置詞エイスは中に、そしてパラはのそばにという意味があります。ヴィンセント博士が彼の解説書の中に書いているように、この言葉はつまり脇から入ること、脇のドアから滑り込むことを意味するのです。このようにして廃墟者たちは教会の中に密かに忍び込んできたのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は長い間教会の中にいます。今日私はどの教団にも入っておらず、全く教団との関わりはありませんが、私は安守礼を受けた長老派の説教者でしたし、今もそうです。私が若い頃には、教会はどの点においても健全だったことを覚えています。しかしある教団の大学に行った時、私は実質上信仰の教義のすべてを否定する牧師たちがそこにいることに気づき始めました。そのことが私にとって新しい世界を開きました。その後私がその教団の神学校に行った時、リベラル主義思想がさらに大きくなっていることに気づいたのです。私がその教団を去り、カリフォルニア州に移動する日がやってきました。ここで私は別の教団に入りました。そしてその教団も次第にリベラル主義になっていくのが分かったとき、私はそこからも出ました。追い出されたのではありません。自分から辞めたのです。長い期間の間、リベラル主義者たちがどのように教会をダメにするかを見てきました。彼らは脇のドアから入ってきます。彼らは口では一つのことを言いながら別のことを信じてやってきます。彼らは表玄関から入ってくることはありませんでした。つまり自分たちの教理的な立場を宣言することはなかったのです。多くの善良な一般信徒たちがそのような牧師たちに騙されてきています。聖書は彼らについて警告してきました。例えばパウロはコリント人たちに次のように書き送っています。第二コリント人への手紙11章の13節から15節。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。ここに書かれている変装するという言葉はとても興味深い言葉で、メタスコマティクシオンタイというギリシャ語で、この中には外側からの印象を身につける、またはふりをすることによって自分の外面的な印象を変えている人物の行動という意味があります。これはサタンの手口です。何年にもわたって私はアメリカ中でいくつもの力強く素晴らしい教会がこの方法によってリベラル主義の手に陥るのを見てきました。この手法はサタンが取るとてもずるい手口です。ある教会の実例をお話したいと思いますが、その教会がどこにあるかはお知らせしません。なぜなら、あなたが住んでおられる地域にもそのような教会があることをあなたが知っておられると思うからです。以前にはこの教会では神様の御言葉が述べ伝えられ、人々は救われ、人々の心は祝福されていました。 それからその教会の牧師が退職するか、あるいは辞職し、新しい牧師を招くことにしました。彼は教会の役員会の面接を受けました。彼らはこの新しい人物に、彼の教理的な信条について尋ねました。そこで彼は、この人たちに、自分は信仰の偉大な教理を全部信じていると保証しました。ご覧のように彼は脇のドアから入ってきました。なぜなら彼は本当にはそれらの教理を全部は信じていなかったからです。彼はただそれを信じているふりをし、自分の信仰が健全であるというふりをしていただけでした。そして興味深いことは、試しに彼が説教したとき、彼の説教はまるで健全な信仰に立っているかのように聞こえたのでした。彼はおそらくスポルジョンか誰か有名な説教者の説教集を読んで、良い説教をするのに十分なだけの材料をその中から借りたのだと思います。彼の説教を聞いて回収は、この若者は素晴らしいではないかと思いました。そこで彼らはこの人物を自分たちの牧師として正式に招聘することを決定しました。でも彼は実際、教会の脇のドアから入ってきたのです。実は彼は自分が説教した教理を信じてはいませんでした。それほど長い時間が経つ前に、彼らは自分たちがリベラル主義者を抱え込んでしまったということに気づきました。でも一般的にファンダメンタル主義者の教会は、牧師を追い出すのは悪いやり方だと考えています。そこで彼らはこの人物を寛大に扱います。彼は脇のドアから入ってきたのですから、裏口から蹴り出されるべきだと私は思います。でも彼らはそのようなことはしませんでした。残念ながらそのような牧師にかき回され破壊された教会を私は二つか三つ知っています。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々だとユダが言ったことを思い出してください。つまり彼らのことは前もって書かれていたというのです。結局ユダはここで次のように言っているのです。私は何か新しいことをあなた方に語っているのではありません。他の人々もこのことをすでに書き、同時にこれから来ようとしていることをあなた方に警告したのです。パウロもまた繰り返し廃墟を警告しています。最後にエペソに立ち寄り、エペソの長老たちを最後に訪問したとき、パウロは次のように警告を与えています。使徒の働き20章の29節から31節。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も、涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。パウロが彼らに廃墟者たちのことを警告したにもかかわらず、エペソ教会が彼らに明け渡してしまう日が来ました。パウロはまた若い説教者テモテにも次のような警告を与えています。第二テモテへの手紙3章の5節から6節。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、様々な情欲に引き渡されて罪に罪を重ね。私たちの時代の最も偉大なムーブメントの一つは、女性のバイブルスタディのクラスがアメリカ中に形成されていることだと思います。 私はそのことを神様に感謝しています。でも注意深く見守る必要があるとも思います。なぜならこれらのバイブルスタディが成功しているために、誰かが脇のドアから忍び込もうとしているからです。教会の歴史の中には、今まで一人も女性の神学者が出てきませんでした。それはとても不思議なことです。同時に教会の中に入ってきた多くのカルトや異端の中で、女性たちが大きな役割を果たしたというのも真実です。私はこの分野の権威であると主張するつもりはありませんが、私が見る限り、女性は男性よりももっと繊細に作られているようです。女性はより繊細な感受性と、より正確な直感力を持っています。この理由で、女性にはより多くの配慮が必要なのです。パウロは偽教師が脇のドアから入ってくることについて警告をしています。そして私も神様の御霊が祝福しておられるように思える今日のどんなムーブメントでもとても注意深く見張る必要があると思います。それは悪魔がもしできることなら脇のドアから入ってこようとしているという事実のためです。もしあなたが悪魔として入ってくると思っておられるなら、それは大間違いです。悪魔の使いは光の見使いのふりをするのです。どんなムーブメントであっても最終的で厳密な試験はイエス・キリストのご人格についてどのように教えているかということです。もしキリストの神性を否定するなら、その場でその教えを排除することができます。でもこのキリストの神性ということに関してはとても注意深くなる必要があります。彼らがキリストの神性を否定することのできる局面はたくさんあります。それでも彼らは実際に主を世界の救い主として信じているという印象を与えることができるのです。シモン・ペテロはこのことについて次のように警告をしています。第二ペテロの手紙二章の一節。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定することさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教が起こることというテーマでユダの手紙3節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。